そのことを沈黙のうちに神様にまた祈り求め、それがどんなに素晴らしいことなのか。ザカリアの沈黙の時は幸いの時だったと思います。まあ、子供が生まれるまでだいたい10ヶ月、決して短い期間とは言えませんが、しかし神様がこのご計画を実現しようと決めて、しかしずっと沈黙を守って、その祈りを心の内に溜めておく。神様はどんな思いだったんだろうと。まあ、時々誕生日とかいろんなことのサプライズパーティーとか何とかあります。私はしたことはないんですが、というか、まあ、私はできないだろうなと。だってそんな楽しいことを今から例えば来年クリスマスどうしよう、こんなゲスト呼ぼう、黙っておけないですね。もうどんどん楽しくなって楽しくなって、こんなこんな、まあ、もちろん来年のクリスマスどうしようはみんなで話して計画してやっていくので、もう当然サプライズにはしないで話すんですけども、誕生日のお祝いとかなんとか。でも早々に話をして問題になることもあるかもしれませんし、ましてやあなた年を取ってから子供を授かるんだよなんていうような、そんなご計画、やっぱりその時まで沈黙し、そしてしかしそのことが決して頓挫しないように、神様はどんな秘めた思いと、また熱い思いを持ってこれを沈黙してずっとその計画に向かって進んでこられたか。また私たちの一人一人の救いのため、なかなか神様の方を振り向かないで信じることができなくて自分勝手な道を行く、その私たちをいかに神様が沈黙してずっと来られたか。神様どれだけ私のことを心にかけてくださったのか、本当に二人は沈黙のうちに知ったことと思うんです。だからエリザベスはこのことを本当に沈黙のうちに5ヶ月の間引きこもっていたとありますが、5ヶ月の間エリザベスもまた沈黙のうちに神様の恵みを思い、そして25節にエリザベスはこう語っています。主は今私を心にかけてくださって、人々の間から私の恥を取り除くためにこうしてくださいましたと言った。本当に子供が与えられないということでいろいろ言われてきたでしょう。そしてそれで最もつらい思いをしたのは何よりも妻のエリザベスだったでしょう。それが身ごもった沈黙はザカリアとエリザベスだけではなかったはずです。どうしてあなた方に子供が生まれないのかねっていうのは、ある年齢になったら終わるってもんではないと思うんです。年老いたらますますあなたたち自分たちの家とか修行とかどうなるのってますます言われるわけですよ。子供がいない、養子でも迎えるとか、ずっと言われる。それが子が授かったってピタッと沈黙するわけです。まあみんな戸惑ってよかったねって言ってもいいのかどうかも分からなくて、本当に沈黙したかもしれません。なんて言っていいんだろうって。しかも、いやこんな高齢で子供があって大丈夫だろうかって言うと、まあもうみんなでも今までのエリザベスの恥に対してはもう沈黙です。そしてその沈黙のうちにただ神様の栄光だけが表されるということを知らされるんです。全部百も承知だと。この高齢になって子供が与えられる、どうして生まれるとき大丈夫なのか、育てるのは大丈夫なのか、でもこれすべて人間ではない、神様がなしてくださった、大丈夫だ すべての恥を取り除いてくださるお方は、すべての問題困難を取り除いてくださる。なぜならこの祈りはずっと神様のうちにあって、誰も取り去ることができないものだから。ますます二人は神様のご愛と御心を深く知り、神様を信じるものと導かれていったことと思います。何よりも神様は沈黙の尊さをご存知です。イエス様もまた沈黙のうちにマリアに宿られ、そしてお生まれになられました。過酷な中にお生まれになるというのに、イエス様は、まあ、もちろん言葉を発することのできない赤ちゃんですが、しかしあえて言葉を発することのできない存在となって、全てを受け入れ、また十字架のあの裁判の時でも沈黙のうちに毛を刈る、刈り取られる羊のように黙ってほふり場に引かれていく。そうして私たちの全てを聞いてくださった。沈黙しなければ、静まらなければ、人の言葉を聞くことはできません。心の中がいろいろ騒いでいても、聞くことはできません。ザカリアとエリサベスが沈黙が与えられたのは、そのどうしてなんだろう、何なんだろう、いろんな思いが心から沈黙し、その恥が全部取られて、ただ神様の思いに満たされる。そうなったのも、何よりも神様が、イエス様が私たちのために沈黙してくださって、いつも祈りを聞いて心に刻んでくださるお方なんだと。私たちをそこまで無条件に受け入れたいと思うお方なんだ。私たちはそんなまでに愛されて祈りを聞き入れていただける、なんと感謝のことかと思います。先週本当に幸いなクリスマスコンサートにより大きな恵みをいただきました。何よりもこの長女明子さんを天に送られた、その証を本当に聞けた、そのことが本当に感謝でした。しかしまだまだこの5歳にはいろんな証があります。まあ、そのことを思って、まあ、岩井さんがあの天の橋立に行きたい、あれはただまああのこの地は本当に良い地だという意味で言われたことは承知しながらも、まあ、ちょっと利用するような言い方で申し訳なかったと思いながらも、また来たいっていう意味ですから皆様呼びたいでしょう、またいろんなお菓子を聞きたいなと願っております。あのその長女愛子さんの病気のことを言われました。で、誠兄弟の、まあ、不整脈ということも言われました。でも実は奥様が、これもよく知られていることなんですが、奥様も実は病との戦い、苦しみに置かれていた経験があるんです。コンサートで最初の方、確か2曲目と3曲目だったと思うんですけども、その誰かが鐘を鳴らしているという曲とスマイルという曲、からその由美子さんの闘病の時に岩渕さんが由美子さんのために作った曲なんです。といってもあの1曲目から3曲目まで実はタイトル言わずに、あのいきなりもギターのイントロを奏でて歌に入られたんで、あの曲なんていうタイトルの曲、最初の曲はクリスマスの曲だよね、私も全然わからないまま、でもあの岩渕さんがあの販売しているあの楽譜だったり見て、あ、これがそれだ。で、私もだから後で2曲目と3曲目が、いや、あの奥さんの闘病の時に作られた曲なんだけど、その話一切なかったね。あの2曲目3曲目って言っても、やっぱり皆さんまたあのタイトル言っても思い出せないかもしれませんが、その2曲目の誰かが鐘を鳴らしているっていうのは、あのディーンドーンディーン鐘が鳴るって歌えば、まあちょっと思い出すかなと思います。まあ私が歌っても何の感動も生まれないんですけども 3曲目のスマイルっていうのは、皆さん、